落語会、またひばりクラブの皆さん、また YouTube をご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は不幸の生産の2番。これが一番難しくてですね、僕が不幸の生産をしなくなった。つまりですね、私も若い頃はお金が多い方がいいと思ってたんですね。それで、別にお金を稼ぐために一生懸命何か人を騙したり、特別な努力をしたりするっていうことはなかったんですけども、なんとなく勉強して、なんとなくいい学校出て、なんとなくいい会社に入って、なんとなく日頃頑張ったら、お金がうんと入っていくんじゃないかって思ってたことは確かなんですよ。それに気がついたのは32歳だったんですね。これはいつも私話してますんで、随分聞いてる人が多いんですけども、32歳の時に何に気がついたかったら、俺、ネズミだなと思ったんですね。要するに、お金が多い方がいいっつったらこれ人間なんですけど、ネズミを見ますとね、ネズミの方が偉いって言えば偉いんですけど、一応朝起きてお腹が減ってると穴から出て、餌を探して回って食べて、ある程度お腹がいっぱいになったら昼寝したりするんでしょうね。また夕方出て行って食べて、寝て、それで暮らしてるわけですよ。だから多分ネズミも、ちょっと歩いていい餌があったらいいなと思うでしょうけどね。もちろん。それから無事に敵にも会わずに、猛獣にも会わずに、命も長らえたらいいなと思って生活してると思うんですね。で、こういったものは動物なんかでも同じですけど、別にそう深くは考えてないけど、自然にそう思ってるっていうやつですね。僕もだからネズミみたいなもんだったんですよ。で、32歳の時に僕は、これもしょっちゅう言ってますから、落語会とかね。それからひばりクラブの人はもうご存知かもしれませんが、それで自分は何で生きてんだろうか。親から命を授かってね、教育もしていただいて、それで生活してる。体弱かったですけどね、病気ばっかりしてましたけど、それ以外は特に不満はなかったわけですよ。ところが自分で勝手に頭の中で自然と思ってたことがあるわけですね。それは、出世っていうか出世っていうんじゃないけど、だんだんいい生活になるといいなと思ってたわけですよ。しかしね、その頃、そろそろですね、環境問題というのがあってですね、で、節約した方がいいとか、物はあんまり使うなとか、リサイクルは僕は専門上、リサイクルはダメだろうなと思ってたけど、とにかく物を節約するとか、質素な生活するとか、そういうことがいいくなってきたんですよね、世の中で。そうすると僕は一生懸命働くと少しずつ毎年30歳代は特に給料が上がっていくんですよね。給料上がっていく前も普通に生活してたんですよ。例えば32歳の時に何万とか。で、38歳になったらやっぱり給料が少し高くなっていくんですね。そうしますと、それだけ余計物を買ったり物を使ったりするわけですよ。で、おかしいなと思ったんですね。一番最初はですね。いや、私は、やっぱり環境関係というかエネルギー関係とかね、私も、石油がなくなっちゃうっていうから、自分は別のところに行きたかったけども、やっぱりエネルギーやろうと思って原子力やったっていう、そういう経緯もありましてね。やっぱり国民のために、ちょっと真面目なところありましたから、国立大学行ったんでね、やっぱり勉強するときに随分多くの人の税金も使わせていただいたんで、やっぱり恩返しをするということをしなきゃいけないという気持ちもありましたんでね。それでサラリーマンになった。つまり、国立大学出て授業料少なくて、多くの人から税金をいただいたんだから、社会人になったら少しでもいいから恩を返したいと思ってエネルギーをやった。ところが、自分の給料上がっていく。そうすると余計にエネルギーも使うし、物も使うんですよ。で、どうしようかって考えてですね、私は随分悩んだんですね。やっぱりこういう性格でですね、何でも真面目に考えちゃうもんですから。それで、ある時には、38ぐらいの時にはですね、仕事はバリバリやりたいんですよ。やっぱ仕事をやりたいのは自分自身でもやりたいし、自分の能力も発揮したいし、それから世の中にも役立つことをしたいって、そういう気持ちがあって、仕事は一生懸命やるんですよ。で、もちろん会社で儲けるっていうことは大切だと思ってたんですね。儲けるっていうのは、その嘘ついて儲けるっていう例もあるんですけどね。普通、ちゃんと儲けるっつったらですね、世の中に役に立つ製品を作ったり、方法を作ったりして、それで、世の中の人が歓迎しますからね。 そういうものは評価してくれますから、そういったものはうんと売れますしね、儲かるし、自分も、まあ、立派になっていくんだから、ということで、一生懸命やるんですよ、やっぱりね。真面目な気持ちで一生懸命やるんです。ズルして、儲けようとか思ってなかったんですけどね。そうすると、どんどん給料上がっていくんですよ。つまり、世の中を良くしようと思うと、給料が上がるって、こういうふうになるんですよ。そうすると、給料が上がると、やっぱりそれ、使わなければ給料上がったって何もなんないんで使いますでしょ？そうするとやっぱり環境に悪いんですよ。もちろん月給がね、10万円と20万円と比べるとですよ。非常に悲願で考えれば別ですけど、普通に考えたら月給が10万と月給20万だとエネルギーも2倍使うんですよ。どっちかというともう2倍以上に何乗かにちょっとなりますからね。1.1 乗ってことないですから。そうするとまあ、月給が10万から20万になれば、エネルギーは、まあ、2.5 倍ぐらい使えますかね。まあ、そんな感じになるんですね。そうすると自分は何やってんだろうか。世の中のためになりたい、日本のためになりたいと思って、まあ、国立大学で勉強して、税金も皆さんから、いただいて勉強した。税金をいただくってことは、他の人からお金をいただくってことですからね。それで一生懸命やる。世の中のためにと思って一生懸命やる。そうすると自分の生活も良くなっちゃう。良くなっちゃってもいいんならいいけど、エネルギーは少なくしろと、物は少なく使えと、って言いますでしょ？まあ、小池都知事なんか盛んに言ってましたからね。だから、そうだと思ってやるとですね、変なことになっちゃうんですよ。行く道がないんですよ。一生懸命やれば給料が上がる。それ給料上がるのもまともである。つまり世の中のためになることやるから給料が上がる。給料が上がるとエネルギーも使うし物質も使う。で、これどうしようかと思ったわけですね。で、偽善的態度を取ればもう簡単ですよ。いや、俺は能力があるんだから、金が多く使ったっていいじゃないか。エネルギー使っちゃっていいじゃないか。だけど、そう言ってないんですよ。よくお役人とかね、大臣がね、国民に環境意識を植え付けるなって言うんですよ。環境意識ってことはね、給料が低いってことですから。だけど一方では経済発展をするとかね、それから給料は徐々に上がっていかなきゃいけないとかね、そういうことを言ってるわけですよ。それからもちろん消費税とかなんかそういうことを言えばね、その税金は国民が納めれば、国民は金があまり使えないけども、その消費税をもらった人は余計使えますからね。だから結局同じことなんですよ。全体として見れば。だから、そうなるとね、どうしようかと思って、まあ、ここで一回言ったことあるんですけど、とにかく会社に行ってね、仕事はしたいから、いい仕事はさせてくださいと。だけど、給料は今の給料でいいですって言いに行こうと思ったけど、ちょっとあまりに異常だからやめたわけですよ。それからというものを、まあ、この話は何回かしましたんでね。それで僕は、それをずっと考えながら、40ぐらいで、まあ、それに目覚めて、これ40で目覚めたから43で僕病気が治ったのかもわかんないんですよね。そういう矛盾した状態からもう脱しましたから僕は。だからもう給料はどうせ僕が使うものよりか多いから、もうお金のことなんか考えずに生活しようと思ったのは43ですね。で、50歳で大学に移ったらぐーんと給料減ったんですけど、それでも僕が使うものよりか多かった。それからというものも、僕は生活普通にしてるんですね。でもとっても幸福なんですよ。だって自分の給料が低いっていうことはないんですよ。これはね、僕は恵まれてるからですよ。生活に苦しい人っていっぱいいますからね。だからその人がどうっていうんじゃなくて、僕の場合は少なくとも43から以後はですね、自分が必要とする、人生で必要とするお金よりか給料が高かったんですね。ですから、困らなかったんです。だから、いつもニコニコしてて、機嫌がいいわけですよ、基本的には。今なんかもう全然天国ですよ。だってもうね、あんまり金もいらないし、こういう服もね、この服もなんか10年間ぐらい前に買った、あるとあるところで買った服でね、セーターで。まあこれでもあればもう十分だし。まあ今日なんか寒いんでちょっと暖房はつけたいっていうぐらいはあるんだけど、あとないんですよね。そうすると、お金はね、いらないというか、ここに書いてあるんですけど、お金は僕いらないってのはやっぱり嘘だなと思ってね。正しいのはどうかと思ったら、まあ、江戸時代は現在の100分の1ぐらいですからね。だから江戸時代の人に比べれば、もう今は私はもう王侯貴族なんですよね。 だって江戸時代はもう本当今の家のね、今 4LDK とか言ってますけど、家がね、そんなことは昔は 1DK ぐらいですからね、せいぜい。それは村のお金持ちとかね、殿様は別ですよ。で、普通の人、ごくごく普通の人は、まあ、部屋が2つあって、暖房もなんかいろりかなんかあるとかね、そんなもんですから。せんべい布団と。だからもう江戸時代に比べればもう今私なんか王侯貴族なんですよ。貨幣のそういう持ってる量も具体的にもそうです、計算すればね。だから今ね、まあ国民の平均所得460万、一家の合計って言うと今600万ぐらいなんですね。一家の収入の合計って言いますと奥さんなんかも働きますし、いろいろありますからね。それでまあ変わらないからもちろんそれは政府がいけないんですけど、国民が稼いでるお金のほとんどを外国の人にあげたりしてるからいけないんですが、いけないことは別にして、現在の我々の生活が王侯貴族であることは間違いない。だけど、まだ、みんなが不満を持ってるわけですよ。僕が不満を持たないからいいかって言うと、そういうことじゃないですよね。やっぱり、お金が欲しいと思う気持ちが自分を不幸にするわけですよ。で、自分が不幸になろうと思って不幸になってる。で、これが、ここに言う不幸の生産なんですね。まあ、昨日言ったように、勉強して勉強したり、人と比べて成績が悪いからって何も悩む必要ないのに悩んで500人の子供たちが自殺する。それと同じように自分で不幸を生産して自分で苦しむって。それがほとんどなんですね。それでまあ、だけどもこれもまあ学者だから、僕学者だから、ある程度理屈に通った話しなくちゃいけないと思って、いろいろ食べ物が美味しいかどうか、っていうのはフィヒナーの法則、ウェーバーフィヒナーの法則ってありましてね、人間の感じる味というのは、昨日との比較なんですね。まあ、昨日つっても3年とかね、1週間とか、そういったものの比較で味覚が決まるんですね。ですから味覚が美味しいかどうかっていうのは、美味しいものを食べれば食べるほど、もっと美味しいものを食べないと不幸になる。だからこれも不幸の生産なんですね。美味しいワインなんてのは絶対あれ不幸の生産ですよ。普通のワインを飲んでれば普通のワインでいいんですから、ワイン飲めるだけですごいんですから、たまに飲むだけでも天国なんです。それを自分の頭の中で美味しいワインを飲みたいって言ったら、美味しいワインっていうのは、かつて1000円なら次の日は1200円、1400円って上がっていくわけですから、やがて美味しいワインを飲んでれば必ず不幸が生産されるんですよ。お金が足りなくなりますからね。そうすると、今度、衆議院議員選挙があってつくづく思ったんですけど、俺も人を騙して衆議院議員になって、お金を稼いで幸福になろう。この考え方はね、まず第一に自分を不幸にすることに努力して、で、不幸にしてから不幸を生産して、それでギクシャクして、政治家になって裏金をもらうって、こういう行為をしてるんですね。だから本当に不思議ですね。僕ある時に結構地上波のテレビなんか出てることありましてね。まあその頃はあれ確か放送局からね、新幹線のグリーン券が来るもんですから、まあグリーン券を払い戻してっていうのもケチだからグリーンに乗ってたんですよ。そしたらグリーン車っていうのは居心地が悪いんですよ。ええ。新幹線の普通車だとね、みんなで和気あいあいとして譲り合って、それで、後ろの背もたれをちょっと倒すのもね、ちょっとよろしいですかとか言って、隣の人がね、前を歩いたら、ああ、座席ね、トイレに出るとき、あ、へえ、つって、どうもどうもっつって、どうぞどうぞ、つってやってね、譲り合いながら、新幹線乗ってるんですよ。ところがね、グリーン車に乗るとびっくりしたのがですね、僕が通路側に乗ってて、窓側に人がいるとするでしょ？そしたらね、通路側に座ろうとするだけで嫌な顔するんですよ。荷物なんか置いてあって。なんで俺が荷物、だって、そこは僕の席だから、いや、すいません、つって座るでしょ？そして嫌な顔して睨むんですよ。あれはね、グリーン車に限られます。ええ。普通車だったら、すいません、すいません、つってね。人の席は人の席と思ってるんです。ところからグリーン車だとね、グリーン券払うからね。なんちゅうか、隣に人が来ると嫌なんですよ。で、嫌な顔するんですよ。いや、そんなにね、隣の席が座りたかったら、隣の席と二つ切符買ってね。それ、違反なのかじゃ違反じゃないと思いますけど、切符買って二つ席を占有したらいいじゃないですか。ただまだ貧乏人のケチ根性があるからね。席二つ買うのはもったいないから一つだけ買って、隣の席に人が来たら嫌な顔をするっていうね。そういうまあ変な根性になっちゃうんですね。で、僕は 不幸を絶対生産したくないと思ってるんです。自分で不幸を生産しない。ね。だから、お酒を飲むにしても、ご飯食べるにしてもね、着物着るにしても、やっぱりまあ、人並みでいいんじゃないかと。人並みがちょうどいいですよね。人並み、世間並みであれば、まあ、給料もまあまあありますからね。で、人間はちょっとぐらいは我慢しないとね、いけないんで、まあ、毎日毎日、肉林じゃダメなんでね。やっぱり、自分に即した。給料いっぱい使う必要ないですよね。まあ、江戸時代のこと考えれば、給料半分もあれば我慢して、今、服に継ぎ当たってる服なんて着てる人いませんが、あ、江戸時代なんてほとんど貧乏な人は全部継ぎですよ。ねえ。それで、お母さんが繕ってくれて、靴下なんかすぐ穴が開きますから。靴下の穴をね、塞ぐなんていうのはもう、基本中の基本ですよね。人生を暮らす意味で。だって、今、環境とか言ってんでしょ？エネルギーなくなるとかね、なんか、今もう最近言わなくなったけど、なんとかジーズとか言ったらないことやってるじゃないですか。あの人たち、継ぎ当たった靴下履いてますかね、一体。だって、靴下だって、例えば羊毛を使えば、ね、羊の毛を刈るわけだし、綿だったら綿花を使うわけで、それを取る人とかね、それをまた糸に加工するまで、どれだけ石油を使うかと思うんですよね。だそういう意味で、不幸の生産は絶対にお金ですよ。お金。それでお金は何にも幸福を呼びません。不幸を生産するだけですね。僕はもう本当にそう思います。ですから僕が健康になったのも、まあ最近はほとんど腹立てることもなくニコニコ笑って生きてるのもですね、やっぱりお金という不幸の生産をしてないというだけなんですね。ということで、今日はこれで終わりにいたします。